今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の49章22節から26節です。イザヤ書49章22節から26節、はじめに23節までをお読みいたします。神である主はこう仰せられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。王たちはあなたの世話をする者となり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけて、あなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。アーメン。それではお祈りをいたします。あなたを待ち望む者は決して誰も失望させられることがありません。あなたを待ち望む者は必ず祝福を受け、また栄誉を受けます。そしてあなたこそ我らの救い主、贖い主であることを知るようになります。主よ、今日もあなたにつながらせ、そして今この場所に集いし、一人一人があなたを求めて来ている一人一人が、あなたから豊かな命の報いを得ますように、御言葉から豊かに得させてください。語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めてください。ただあなたの命を豊かにいただかせてくださるこの時でありますように、すべてイエス様、あなたが支配してください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの49章は、ね、しもべの歌、と呼ばれる、ね、主のしもべについての、その歌から始まるところですけれども、でその主のしもべは、どうも弱気になっているようです。ね、4節のこの49章の4節のところでは、しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。弱気な主のしもべ、弱気なイスラエル、イスラエル、それは私たちも霊的イスラエルとなることができます。それは主の御霊によって歩むことによって、そしてその御霊によって歩む基準、もうもはや以前のものを過ぎ去らせ、十字架の死に明け渡して御霊によって歩む、その基準に従って歩む者たちがこそイスラエルである。ガラテヤの6章に記されております。皆さんもですから信仰によって、アブラハムの子孫となり、イエスキリストを信じる信仰によって救われてアブラハムの子孫になって、そして御霊によって歩むならば霊的なアブラハムの子孫となるんです。そしてイスラエル、霊的イスラエルとなるんです。この49章の3節で、そして私に仰せられた、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す。イスラエル、主のしもべ、そして主のしもべたる者は主の仕事をしなくてはなりません。それについては6節に書いてあるんですけども、主のしもべとなる者はイスラエルのとどめられている者たちを帰らせるということと、また諸国の民の光とし、地の果てにまで主の救いをもたらす者、それが主のしもべの仕事です。私たち霊的イスラエルになった者たちは主のしもべとしての働きをなすものとなります。この人生の一大目的、イエスさんを信じる前はた ただ自分のために、ね、自分の、ね、お金を稼いだり、また子供を増やしたり、味方をたくさんつけたり、たくさんハッピーなことをしたり、ね、それが人生の目標だったかもしれないのが、それがですね、切り替わるんです。主の仕事をするものとなって、主の栄光を伝えるもの、それは、ね、永遠の栄光をもたらすものです。ね、以前の生き方、それは、ただ自分の人生の好き放題を、ね、していたかもしれません。ただ自分の人生を好き放題するものが必ず幸せになるかというとそうではないんですね。自分のしたことの報いを受けなくてはなりませんから、結局不幸になってしまいます。しかし、主の仕事、主の栄光のために働く者は、とこしえに栄光を、ね、それはしぼむことはありません。そしてこのイザヤ49章において主のしもべイスラエルは、ね、力を失ってしまっております、ね、この直前の48章ではどうやらバビロン捕囚の、ね、その浮き目に遭ってしまう、そのことと関連があるようです。イスラエルは以前の生き方は自分の好き勝手を生きておりました、ね、神様からこれが神の基準だよ、御言葉が与えられてもそこから外れて自分の好き勝手、主の御言葉を捨てて生きて、そして結局バビロン捕囚という、ね、自分のしてきたことの大きな報いを刈り取ることになってしまった。
皆さん、信号は何であるんですか？信号機は皆さんを守るためなんですね。皆さんがペンに乗っているその車、その車と皆さんがぶつかり合うことなく、本当にこの信号機というこの機能を通して脅威になるんじゃなくて便利を図っていただいて、そして楽に生きるために、それでこの信号機があるんですね。で、信号機がどんなにあってもこのね、赤信号を守って渡らない、そして車は赤信号を守ってちゃんと止まるということによって、お互いが守ったそのことによって秩序が生まれ、そこに危ないというね、その危険がなくなるわけなんですよ。で、神様は私たち一人一人に本当に憐れみを持って、この人生にこういう時は立ち止まりなさい、こういう時は主を仰ぎ見なさい、こういう時は主に叫びなさい、こういう時は静かに時を過ごしなさい、というあらゆるこの印、この信号をね、赤も黄色もね、青も与えてくださっているんですけれど、なんせね、人間というものは本当に身勝手なもので、主が仰せられたその言葉、それを赤信号とか青信号とか黄色とかで理解していながらでもそれを守らないんですね。赤信号でも私は渡って早く行きたいところがあるわけなんですよ、ね、そして青信号なんだけど主は行けって言っているんだけど、やっぱ私今行きたくないということで行きたくないところもあるわけなんですね。で、聖書を見るともうそれがもう本当にたくさん出てきて、主はこう仰せられる、してこれはやってはいけないということで、やってはいけないこと、会ってはいけない人、言ってはいけない言葉に対して主は赤信号を出してるんですよ。言っちゃいけないよ、会っちゃいけないよ、言っちゃいけないよということなんだけど、どういうことか、私たちは身勝手なもので言っちゃいけないよって言ったことをベラベラと喋っちゃって、それでまあそこで赤信号だから渡っちゃったから事故が起きるわけなんですね。その言葉でぶつかり合うんです。言っちゃいけないよっていうところに行ってしまったから、そこでつまずきがあり、失敗を覚えて悲しむ、ね、羽目になる。やっちゃいけないよっていうことをやってしまって、結局はもう大変なもう苦しみに遭うっていうことなんですけど、イスラエルの民は私たちを代表してこの主より与えられている赤信号だとか青信号だとか黄色だとか、一番最初に与えられて、それを守るか守らないかによって彼らの生き様の中に現れた事故、また災い、そしてつまずき、悲しみ、そういうのを私たちに先駆けて全部体験してしまったのがこのイスラエルの民なんですよ。主は親切にも実際体験した人々のそのヒストリー、その歴史をこの聖書の中に全部事細かく書いてくださり、しかもそれをイスラエルの民にはもう何百年前に予言して、これ赤信号だからやめなさいよ って言ったこともあったり、もう本当に身近に今やってはいけないということとして、ね、主はまた、ね、あのカインに、ね、罪が訪れることを、ね、予告して、この門を出た時にあなたが罪を、ね、犯すようにと仕向けているものがあるから、あなたは罪を犯さないようにしなさいよと、カインにその、弟を殺しに行く前に主はそれを言って赤信号を渡してくださいましたよね。でも私たちというのはどういうわけだか赤信号って分かりつつ、それをまだ破るものなんですね。イスラエルの民が今見てるとそうなんですよ。で、破った割には嘆いてるんですよね。破った割には自分が破ったこと全然覚えてなくて嘆いて、なんで私こんな目に遭わなければならないの、なんでこんな目に遭わなければならないのって言って、4節なんか、私は言ったって、私は無駄に骨折り損で、ね、働いてきたんだねって、無益なことに今まで私の力を全部尽くしてしまったんだねとかね。そしてもう本当に罪を犯したもののルール違反しているもののね、ルール違反したことは全部すっかり忘れて、自分がねちょっとばっかりちょっと守ったこと、それはしっかり覚えてるんですよね。でルール違反したことはもう全然さておきして、ちょっとだけ守ったこと、それに対してはものすごくちゃんと覚えていて、なんで私がこんなに守ったのにこんな目に遭わなければならないのとか、そういうことを嘆いているところを私たちは今日のこの聖書の中で見ることができます。ここまでのストーリーを通して何をするかといったら、私たちは人間で罪人で、自分が犯してしまった罪に対しては本当に忘れがちなもので、自分がちょっとでも人に対して神に対して正しくしたことはもう本当に利子をつけてね、もう覚えているということで、ね、それで私いいことやったのに、いい人だったのに、なんで私こんな目に遭うのということをもう大っぴらにね、もう言いすぎるものであるということを、ここまでのストーリーで私たちはちょっと知っておきたいと思います。
あくまで自分の道、ね、主の道を離れて自分の道を貫こうとするものは、ね、結局このいろいろと浮き目にあってしまいますね。そして自分が、ね、したことは忘れてしまって、で自分がちょっとだけやったこと、ね、私悪くない、あんなに頑張ったじゃない、私これこれの理由があるじゃない、ね、そういうふうにしてしまいがちですけど、しかし主は先駆けてこのイスラエルに対してですね、はっきりと先の事例を示したんですね。聖書はもう事例集です。これをすればこうなるよということの、ね、事例で満ちております。イスラエルは主の御言葉に聞き従わなかったから、ね、もうこんな受け目にやってしまった。でそれでイスラエルは、ね、言うんですね。この14節のところでも、ね、書いてあります。しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと、ね、確かに自分が悪いことをして、そして、ね、悪いその報いを受けてしまうとき、ね、なんで私はこんな目に遭わなければいけないんだろうか、主は私を見捨てた、ね、でもですね、刑罰というものは何かその本人が悪いことをしたからつきものであるものです。でこのシオンは、ね、神殿の丘のあるところ、イスラエルの特に神殿礼拝するところを示しております。シオンが、で主は私を見捨てた、主は私を忘れた、ね、そういうふうに言っております。人もですね、クリスチャンたちも主の道がこう示されているのに、御言葉にこう書いてあるのを知って聞いておきながら、その道をさておきして、それを破って自分の道を行くならば、ね、赤信号を渡った人のように事故に遭ってしまい、そして主は私を忘れた、主は私を見捨てた、ね、そういうふうに思うところは確かあるんですけども、もう神さん本当に忙しいですね。本当にそういう人間たちの言い分を聞くのにもう忙しいと言いますか。けれども主はですね、しっかり確かにその本人たちが事故に遭った、ね、ということをもう あなたの自己責任でしょ、ね、あなたが自分でその賠償金払いなさい、入院費も払いなさい、ね、そんなふうに言うのではなく、主は身代わりの賠償金を払ってくださったんですね。ただ一方的に見捨てるんではないんです。イエス・キリストという、ね、違反を、ね、皆さんが、人間が違反した違反に対して主が身代わりになって賠償金を払ってくれて、ね、そして、ね、このガイドライン、このルールに従うならば、ね、あなたの支払うべきもう 何兆億、ね、何系か分かりません、莫大な借金を払わなくていいんだよって、そのガイドライン、すなわちイエス・キリストを信じるということ、このルールを与えてくださったゆえに、皆さんそのルールに従うならば払わなくていいんです、賠償金を、皆さんの犯した罪の借金を。ただ皆さんが自分勝手に、いや私はこれこれの方法で賠償金、いや賠償金なんてそもそもないんだと言って、ね、見て見ぬふりをしてしまったり、そんなトンチンカンなことをしてしまうと、きっちり支払わなくてはならないんです。
皆さん、なんでイエス様が私たちの賠償金か分かります？イエス様が私たちの賠償金であることをこれしっかり覚えてないと、その賠償金の価値がわからないんですよ。その賠償金の価値がわからないと、支払っていただいたことに対して確信がなくなっちゃうの。私たち罪を犯すとき、どうやって犯すんですか？見て犯しますよ、ね、聞いて犯しますよ、ね、味わって犯しますよ、ね、欲がうずいて犯しますよ。その時に道具として使われたのが何？手と足なんですよね。そしてじーっと見て頭使って、それで罪に挑むわけなんですよ、ね、夫婦喧嘩にしろ親子喧嘩にしろ、ね、もう何だってそうなんですよ。じーっと見て頭で考えて、そしてね、手足を道具として使って、それで私たちは罪を犯すわけなんですね。だから私たちの罪というのはね、自分の体と思いでその罪を犯してしまったものだから、自分の体と思いというものをね、その罪を犯したことに対してね、それを差し出さなければならないですよ、ね、でイエス様はそこで私たち自身のそのすべて、この体を使って犯してしまったその罪、そのもろもろのものを十字架の上でかかって、そして私たちの代わりにね、考えて手足を道具として使って、そして罪をね、犯してしまったこの私たちのために何をしたかって言ったら、命あるものだから罪を犯したんですよ。だから命があって罪を犯して、命に反することしたから死ななければならない。だから命あって罪を犯したもの、ね、そしてその命があって犯した罪、ね、その手足だから必ず死ななければならない。これは罪に対して私たちが払わなければならない借金なんですね。イエス様は事故を起こして死ななければならない私たちのところに、父なる神様のその大いなるミッション、私たちを救いなさい、神の子としてもともとの形を姿を回復させなさいというミッションをいただいて、イエス様この地上に来てくださいました。そして主イエスを信じる定められているその命すべてに対して、悔いたそのすべての罪に対して、イエス様自身がその永遠なる命を十字架に駆けつけて、そしてイエス様は死んでくださったんですね。イエス様の命が永遠じゃなかったら、私たちの、ね、命は救われないですよ。なぜかというと、イエス様の命が永遠だから、あの時代に死んだイエス様の命も、ね、あの時代の人々の罪を許しました。その次の世代の人たちが犯した罪も、イエス様の名前を信じるとまだ罪が許されました。で、これが限りある命だったらできないことなんですよ。永遠の命、永遠に生き続ける命、それを対価として与えたから、罪を許すことに対しては永遠にイエス様はもう死んでくださったわけなんですね。だから私たち一人一人が本当にこの十字架のプロセス、事故を起こして、そしてもうどうにもならない、そしてもう罪と事故を起こしながら生きるしかない、この私たちに神はこの罪を犯した者は死になさい、必ず死になさいという、こ この御言葉だけではなく、主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家が救われるという、このもう一つの御言葉も与えてくださって、罪を犯して悔いることなく必ず死ぬ道でずっと行ってしまうか、じゃなかったら罪を犯したもののね、ごめんなさいという悔いることを通してね、主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家が救われる、家族が救われる、この道に行くかというこの自由選択、それを主が私たちに与えてくださり、そして永遠の命によって選ばれている人々は、この自由選択をするためにキリストという方をお渡しされた、与えられた時、誰かからキリストをね、言われて、イエス様信じると救われるよっていう言葉を言われた時、永遠の命によって救われている人たちっていうのは、この言葉に必ず反応するんです。そしてこの言葉に引き寄せられて、その必ず死ななければならない十字架の身元に来て、悔いることによって罪に対しては死んだものになり、そして義に対しては神様がイエス様をよみがえらせてくださった、その永遠に生きる復活の世界へとこう移されてしまうということなんですね。昔の人たちはこのプロセスがよくわからないうちにあって、本当に罪を犯し飲み食いしながら、ね、死んでいきました。だから天国において、ね、一番、ね、大きいと言われている人たちでも新約聖徒には勝てないということが書いてあるじゃないですか。
人のその自分の罪、また主の御言葉に対する反逆、それに対して事故が起きて痛い目にあって、そして人がその時、主が私を忘れてしまった、でそういう性質もう昔からあるんですね。このイザヤ書の49章のところを見ても、でも主はですね、そんな人をもう見捨てたまんまにしておきません。もう人がもう勝手に罪を犯した、ね、人がもうしっかりとこれをこれのラインを超えたらこの災いが起こるよって、ね、そのことを示してもなおそのラインを超えて災いに遭ってしまったって、ね、そういう人を、ね、自己責任だ、自分で責任を取れじゃないんですね。主ご自身が痛まれるんです。人を救うために御子を下し、ね、一人子、自分の一人息子をイエス様を使わして、父なる神様はそのように痛まれました。イエス様ご自身も痛まれました。十字架上でひどい痛み苦しみを負いました。それほど神様は人を、世を愛されたんです。神は実にその一人子をお与えになったほどに、この世を、ね、皆さんを愛されました。それは御子を信じる者が、ね、一人も滅びることなく永遠に生きる、永遠の命を得るためです。14節で主は言います。主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。しかし主は15節で言われます。女が自分の血の御子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。アーメン。母親は自分が産んだ子供、ね、自分の胎の中から出てきた子供を、ね、自動的に憐れるものです、ね、忘れることはないものです。もうその子供がいかにグレてもですね、その母親だけはその子の肩を持つようなものです。しかしたとえそれがなくても、その母と子の法則が破壊され、ね、母親が子供を忘れて、母親が子供を、ね、ひどいことをしてしたとしても、それでも、ね、15節に書いてありますね。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ。アーメン。イエス様の手のひらには何が刻まれているか、ね、皆さんが刻まれているんです。皆さんがイエス様を突き刺した十字架の釘です。イエス様を、ね、罵りました、あざけりました。その皆さんがイエス様の手に刻まれて、そしてその傷は今もなお残っております。永遠に残ります。黙示録の中で、ね、ほふられたと見える子羊が現れます。そして全ての人々が、御使いたちが、地の全ての生き物たちがほふられた子羊キリストに、ね、栄光賛美を捧げています。ほふられたからです。十字架の上で私たちもこのキリストを、ね、手に刻み込まれてくださったキリストを褒めたたえるんです。そして、ね、 神様はどういうわけか神の子たち、イエス・キリストを信じて神の子とされた人たち、彼らにさらに栄誉を与え、また祝福を注いでくださるんです。今日の箇所22節では、見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。アメン。もういろんな国々から子供たちが集まってくる、増え広がっていく様が、ここに書かれてありますね。しかもこの直前の21節ではどうやら一人ぼっちなんです。その、シオンは21節、誰が私に子供のたちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰が子供のたちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、子供のたちはどこから来たのだろう。この21節においては一人ぼっちなんです。たった一人なんです。主は私を忘れた、私はもうひどい目にあった、子に死なれた女、馬爪、もう自分からは、何も生まれててこない、もう望みがない、諦める、もうまさにサラのような状況だったんですけども、しかし主はサラを笑わせてくださったように、主は全て主を恐れ敬う民を笑わせてくださり、増やしてくださるんです。この20節では、あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。子を失ってから、後に生まれた子らが、いるんですね。しかも本人覚えてないんです。一体誰が産んでくれたんだろう、誰が育ててくれたんだろう、自分がお腹痛めて産んだという記憶がないんですね。不思議です。これが主のしもべの特権です。主のしもべ、それは、たとえどんなに年を取ったとしても、どんなに望みがないとしても、どんなに過去罪を犯して主に、あるいは世の中に世間に打ち叩かれてひどい目にあったとしても、それでも主を恐れを敬う主のしもべとなるならば、主は子子孫孫を増やしてくださるんです。確かに自分のお腹を痛めて産んだ子ではないかもしれません。それでも霊的に、伝道してイエス様を信じるようにと、させたその男性女性が皆さんの息子娘となって、どんどんとイエス・キリストによる命が増え広がっていくんです。パウロは、独身でしたけれども、彼の子供たちはたくさんいました。テモテに対しても、我が愛する子テモテって言いましたね。なんで血がつながっていないのに子になるのか。霊的に血がつながっているんです。イエス・キリストの血が、イエス・キリストの血性によって生み出された新しい霊的な子子孫孫が、どんどんと増え広がっていくんです。このだから、この、シオン、誰が私にこの者たちを産んでくれたんだろうか、私はたった一人ぼっちだったのに、けれどもどんどんと霊的な子子孫孫が増え広がって、その子供たちが言うんですね。この場所は狭すぎるから、住めるように場所を空けてもらいたい。アメン。皆さん、この天聖教会が、皆さんの、子子孫孫が増え広がって、もう場所が手狭になって、場所を空けてもらいたい、そういうふうに夕日が来ることを信じるでしょうか。
アーメン。
信じてますね。当たり前すぎて、もうなんで今更って、もうそんな感じですね。そう、信じてる者には与えられます。やがてその日が来るんです。インターネットを通して養えてる、皆さんも来るんです。信じ続けるならば、今たとえ一人ぼっちであった、もう神は私を見捨てた、亡命のさすらい人であった、けれども皆さんが主に従って行くならば、子子孫孫が増え広がっていくんです。パウロは独身でしたけれども、たくさんの子子孫孫を得ました。そのように皆さんも、なっていくんです。しかも主はですね、22節や、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを 懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。王たちはあなたの世話をするものとなり、王妃たちはあなたの馬となる。彼らは顔を血につけてあなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。アメン。この幸いで息子娘たちがもう抱っこされて肩に担がれてくる。しかも王様 王妃たちが世話をするものになって、しかも伏し拝んで足の塵をなめる。その時あなたは私が主であることを知る。アメン。この幸い一体誰がいるのか、どういう人がいるんでしょうか。23節の後ろに、ね、私を待ち望む者は恥を見ることはない。アメン。皆さんは、ね、先ほど、ね、この天性が栄光の息子娘たちによっていっぱいになって場所を開けてもらいたいとなる、信じるでしょうかって、ね、あ、何を今更当たり前な、ね、そんな目で 見られましたけれども、皆さんはそれをものにすることができます。アメン。私を待ち望む者は恥を見ることはない、書いてあります。御言葉に書いてあるからには、そう信じる者、主が仰せられたことは必ずなると信じ切った人はなんと幸いなことでしょうか。
アーメン。
アーメン。そうなるんです。でしかもそればかりではないんです、ね、24節以降、奪われたものを勇士から取り戻せようか、罪のない虜たちを助け出せようか、誠に主はこう仰せられる。勇士の虜は取り戻され、横暴なものに奪われたものも奪い返される。あなたの争うものと私は争い、あなたの子らをこの私が救う。アメン。勇士の虜は取り戻せようかって、ね、力強いものですね、勇士は。もしその勇士が自分の中から尊いものを、ね、力ずくで奪っていて、相手の方が筋力がある、腕力がある、経済力がある、ね、バックグラウンドも強い、その強い勇士が奪っていったものを取り戻すことができようか。しかし主により頼むならば、ね、主を待ち望む者は主が仰せられます、ね、25節で主は仰せられる。勇士の虜は取り戻され、
アメン。
横暴なものに奪われたものも奪い返される。
アーメン。
アーメン。しかもあなたと争うものと私は争い、あなたの子らをこの私が救う、
アーメン。
皆さんの子、皆さんのかけがえのないものを勇士に奪われてしまったでしょうか。横暴な悪魔サタンの虜にされてしまっているでしょうか。しかし皆さんが主により頼むならば、主に祈るならば、それを奪い返されるんです。いかに、ね、皆さんの子供たちが横暴なものに、ね、悪魔サタンに乗っ取られて、もう、ね、邪悪なものになってしまって、もう親に平気で暴力を振るうような子であったとしても、ね、祈るならば、主により頼むならば、主ご自身がその皆さんと争うものと争ってくださり、敵対してくださるんです。本当に主により頼むということ、これがいかに幸いなことでしょうか。ね、皆さんと争うものとは、主が争ってくださるんです。
アーメン。
そして取り戻されるんです、うん、26節、私はあなたを虐げる者に彼ら自身の肉を食わらせる。
アーメン。
彼らは甘いブドウ酒に酔うように、自分自身の血に酔う。すべての者が私が主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの力強きものであることを知る。
アーメン。
アーメン。全ての目的は、ね、ここに集結します。主こそが、ね、神であり救い主である、贖い主である、力強いものであるということを全てのものが知るためにです、ね、主の栄光のためにこれらのことが起こるんです。ですから皆さん、主の栄光を求めるべきです、ね、主の栄光を求めることを抜きに、ただ自分の幸せ、ただ自分の願うこと、ね、それを主に申し願い求める、ね、これは無駄なことです。しかし主の栄光のために求めるならば、それはもうはっきりと、ね、ばっちり主が行動を起こしてくださるんです。
アーメン。
私はあなたを虐げる者に彼ら自身の肉を食わらせる、ね、もう何、自分で自分の体の肉を食べるって、そういうことが起こるんですね。もう 悪い者たちが結託して、でも力強く、ね、ま、力任せにしても集っても、でも、ね、ヨシャパテの時そういうことが起こりましたね、ヨシャパテが主に願って主に賛美を捧げると、敵同士が互いに互いを、ね、攻め落とし合って同士打ちを始めて、ね、一方が滅ぼし尽くされたらさらにもう一方滅ぼし尽くし合って結局自滅してしまうんですね。自分の肉を食らうんです。自分の血をに酔うんです。そして、ね、死を恐れ敬う者こそが、ね、一体ただ一人本当に正しかったと主に弁護され、そして主こそ誠の神であったと全ての者が知るようになるんです。
アーメン。
皆さんが、ね、死を待ち望むこと、それが肝心です。私を待ち望む者は恥を見ることはない、23節に書いてあります。そして、ね、主のしもべイスラエルになることが肝心です、ね、どういう人が主のしもべイスラエルか、ね、ガラテヤの6章16節、先週見たんですけども、もう一度開きたいと思います、ガラテヤの6の、14から16をお読みします。ガラテヤ6章の14節から16節。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。
アーメン。
割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。
アーメン。
アーメン。ね、神のイスラエルはどういう人たちがか、ね、定義が書いてありました、ね、16節に、ね、この基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルと書いてありますね。この基準に従って進む人々がイスラエルです。この基準、それはすなわち十字架の基準です、ね、主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものをそれはなしとする人、この十字架にあって歩む人、その基準に従って歩む人々です。イエス様の十字架、死と復活です、ね、もう以前の罪深い歩み、主の御言葉に逆らってきた歩み、それは捨てて新しい御言葉の基準に、イエスキリストの基準、復活の基準に従って歩む人々、これが神のイスラエルです。そして彼らがこのイザヤ書の49章の幸い受けるんです、どうか皆さん自身がこの十字架の基準、死と復活、そしてこの御言葉に従順し主を待ち望むものとなること、これによってこの幸い、皆さんの産んでない、とにかく子供たち、息子娘たちが、ね、脇に抱えられ背負われて皆さんのところに集ってきて、皆さんが増え広がって、ね、この場所はもう皆さんのその子供たちによって所狭しになる、場所を開けてもらいたいと言われて、そしてどんどんと主が場所を用意してくださって、どんどん増え広がっていく、その幸いに預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉、これを宣言しつつそれぞれの祈りを、持ちましょう。
主よ、国々があなたに向けて手を挙げ、そして民族が主よあなたにひれ伏す、その時を与えてください。そしてあなたのあがなわれたもの、あなたの愛されたもののためにあなたが肌を挙げてください。そしてあなたのその印、その肌挙げを見たすべて救われた息子娘らが、主よ本当に抱かれて、まだ肩に担がれて私たちのところに来ますように、主よあなたが祝福してください。 私たちのところに私たちが産んだ覚えもない息子娘が来るためには、主よ、私たち自身が十字架の御前において罪に対しては死んだ者として自分を数え、そして世にあったその全てはびこっている罪というものを十字架に釘付け、そして主よ、神の義によってよみがえられた命で生きる者として私たちの様をあなたが整えてください。そして神の民、大いなる種族、その十字架の印をしっかりと身につけて歩むものでありますように、人が見てもその十字架の印がしっかり本当に言葉に、思いに、心に、手足の技にくっきりとつけられており、そしてキリストと共に生きる本当に小さなかけら、キリスト者でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人が信仰と希望と愛を貫き、その間に自分も知らないうちに産んでしまったその霊におけるその子供たち、その子供たちが、主よ、やがてあなたが旗をあげた時、主よ、あなたの旗のもとにそれぞれが担がれて抱かれてきて、そしてここは狭いです、私たちのために場所をあげてくださいと、主よ、この幸いに満ちた言葉をいただける私たち一人一人であられますように、そして世界中の教会であられますように、日本のすべての教会であられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちにこの幸いに満ちた言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
主よ、私たちこそ霊的イスラエルとなって、あなたに会って歩み、あなたのその十字架、あなたが釘付けられたその釘に私たちが貫い、そして本当に私たちもイエス様と共に十字架につけられたもの、そしてイエス様と共に復活したものとして、もはや世は私たちに背出しすることなく、むしろイエス様と共に歩むもの、イエス様の御言葉に従ってイエス様の命に支配されて歩むものとして、これから歩み、そしてこの幸い、豊かに命の増え広がっていくことの幸い、アブラハムの子孫としての幸い、サラの子孫としての幸いを与えてください。そしてますます増え広がっていきますように、主よ、この国、誠にイエスキリストを信じる信仰者の少ない国です。この国にあなたの栄光の子供たちをたくさん産ませてください。増やしてください。主よ、彼の地を与えてください。東京のあの地を我らに与え、そしてますます彼らに栄光の子供たちにそこを継がせていく我ら一同でありますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに 平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれの祈りを祈りましょう。
私たちが子供とく死んだものと数えられ、そして神の木に対してはその憐れみと恵みによって許されて、そして死から命へとあがなわれたものとして数えられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。十字架の身元において、主よ、私たちはあなたを覚え、あなたに子供とく悔いて祈る、許していただく私たちでありますように祝福してください。そして十字架の身元において私たち自身も、主よ、あなたを覚え、あなたも私たちを覚えて、主よ、本当にその贖いが豊かに完成され、主の御名が褒めたたえられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たち一人一人に与えられているこの全て幸いを心から感謝します。